読みいたします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ちようせず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。ここから西郡先生にメッセージをしていただきます。
皆さんこんにちは。そうですね、ちゃんと打ち合わせをしてなかったんですが、ここで、順番はね、聖書も読んでくださったのですぐ聖書に入るべきかもしれませんが、ちょっとね、お互い共に礼拝する者として挨拶したいと思います。その前に、今回の先生、すいませんね、オリエンテーションのことを奪っちゃって、今回のゲストの先生をですね、ご紹介したいと思います。内村信之先生とマリコ先生、ミラノからいらっしゃいました。心から歓迎いたします。本当に嬉しいです。今回先生方をお迎えすることで本当に主に感謝いたします。ですね、そして今日少し遠いところからいらっしゃった方がいらっしゃいますね。久しぶりに一ノ渡りのりこさんが、ノースキャロライナからいらっしゃいました。歓迎します。そして他の皆さんは大体教会でお会いしている方々でしょうかね。教会ではお会いしてますけれども、この収容会というものに、教会、私たちの教会の収容会に初めて参加する方はどれくらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね。はい、心から歓迎します。歓迎します。はい、ということで、一回立ってですね、5人くらいの方々、ようこそ、こんにちは、元気でしたか、ウェルカム、あと何でしょうね、祝福を祈ります。はい、挨拶しましょう。感謝します。本当に皆さん、今年主要会このように2泊3日の間過ごせることを、本当に主に共に過ごせることを主に感謝します。今お読みした聖書の箇所、読んでいただきました聖書の箇所、口語訳、私は口語訳なんで口語訳で読ませていただきますが、このような人は、この特にこの部分ですね、このような人は、このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。詩篇の第一編ですけれども、この詩篇の第一編の3節、このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。素晴らしい言葉ですね。皆さん、こういう生き方したいと思いませんか。こういう歩みをしたいと思いますね。本当にこの流れのほとりに植えられた木が時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。ああ、そういう歩みができるんだ、そういう歩みができるのはどんなに素晴らしいことかと思います。でもですね、この写真、私、探したんですね、詩篇の一編をこの絵にしたらどんな絵かな、どんな写真かな、一生懸命、ウェブサイトで検索かけました。大体ですね、まあ、英語で探したからそうだと思うんですけれども、他の言葉で探したらいろんなのが出てくるかもしれませんが、英語で探すと大体何かアメリカの風景のような、アメリカも特に北東部のような風景のような写真が本当に多いんです。結構探しました。結構探しましたけれども、本当にこの水がですね、本当に豊かに流れて、木がたくさん生えて、そして緑のこの芝生のような中、また向こうの方には青々とした山がそびえている、そういう絵や写真がすごく多いんですね。でもこの詩篇が書かれた背景はイスラエルですね。この詩篇が書かれた背景はイスラエルで、まあ、この詩篇の一編が何をどこの イスラエルの中のどの地方かというのははっきりわからないんですけれども、まあ、多くの学者さんたちはエズラという祭司が書いたんだろうというふうに言います。エズラという祭司がこのダビデが、この書いた詩編詩とかですね、ソロモンが書いた詩とかいろんな人たちの詩を集めて、この一番最初のエズラか他の人かわからないけれども、エルサレムにいる祭司がこの詩を書いたんじゃないか、この詩編全体をこの統一するようなまとめの文章としてこの詩を書いたんじゃないかと言われています。だとするならば、この詩の背景はどういう地域かというと、乾燥地帯ですね。次の写真、これオリブ山からエルサレムを見下ろした写真だそうでありますが、乾燥地帯ですよ。あんな青々としたこの川のほとりに植えた木の、川どこにあるの、どこに川が流れてるの、とか山があったら山は赤茶けた山、そういうようなところなのに、私たちはいつの間にか流れのほとりに植えた木のっていう時に、なんかいつもいつも緑で、いつも周りも本当に大きい山も緑で、その野原が広がってて、そういう緑の野原が広がってて、そういうようなイメージを持つかもしれませんけれども、こういうところに住んでいた人たちが書いた詩なんですね。だとするならば、このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、それはもうその木が生きるか死ぬか、もうこの流れのほとりに植えられてなかったら、これは水路、新海訳では水路になってますね。水路のほとりに植えられた木、そこに植えられてなかったら、生き延びれない。そういう状況の中で書かれた詩なのであります。皆さん、私たちこう歩みしたいなと思う。本当に思う。その葉もしぼまないように、そのなすところを皆栄える。でもそのためには、本当に命の源である。この水の源である方のもとに、深く深く根を下ろしていくことが大切なんだってことを思わされます。今回ここに来る車の中でいろんな話をしながらですね、思わされました。本当に私たち、この集会を通してね、神様の前に一人一人出る、それも大切、神様に取り扱っていただく、それも大切、それとともに本当にこの正直になろう、本当に自分が弱いならば、自分が乾いているならば、自分がもしかしたらここにその葉をしぼまないようにっていうふうに書いてありますが、もしも私たちが、あ、自分はちょっと葉がしぼんでるかも思っているならば、それに対して正直になろう、それも大切なんじゃないかなと思いました。もしも、あ、私は本当に乾いてるんだなって、私にはこの命の水が必要なんだなと思ったら、本当にそれに正直になろう、私は何か祈りの答えを求めてるんだけどまだ答えが見つからないんですならば、それに対して正直になろう、そして正直に神様の前に出ていきたいと思います。2節に、このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う、そのように書かれています。私たちは昼も夜もその掟を思う、この言葉も新改訳と新共同訳だと何だったでしょうかね、口ずさむなってますね。で、英語の訳を、ある英語の訳を、ラメッセージの訳を見てみたらですね、僕英語はね、あれなんですが、分かってください、 CHEU のチューする、噛む、噛み砕く、なんて言ったんでしょうね、噛み砕くんじゃないですか、いいですか、噛む、ガム、チューインガムのチューですよね。とにかくもう神の御言葉を、神様が語ってくださることを、もう本当に何度も何度も何度も何度も口の中で噛むようにして味わっていく、そのような時にあなたは、先ほどの、まあ、絵に、これは これはあまりにも緑すぎますけれども、周りが緑すぎますけれども、本当にこの命の水が流れているところに私たちがいるならば、そこに根を下ろした木々が青々と育って実を結ぶように、私たちも実を結ばせていただくことができるんだ。この主要会、ぜひ祈って備えてまいりましたけれども、リトリートの時となるようにと願っています。先生にも本当に、私たちはリトリートをしたいんですっていうふうにお願いをしました。本当に私たちがリトリートというのは、戦いに出てる人がちょっと退いて体制を立て直して、そして次に出ていくために備えることをリトリートというふうに言いました。だから私たちは本当にここで一度退いて、本当にこの昼も夜もその掟を思う神様の言葉をもう味わって味わって味わって味わって口ずさんで、そしてここから命をいただいて、命の水をいただいて出ていきたいと思います。神様の前に本当に祈りの心を持って出ようではありませんか。お祈りをしたいと思いますが、本当に一人一人のお祈りを神様の前に捧げましょう。私を一人一人の願いを神様の前に求め出そうではありませんか。私はこの主要会に何を期待しているか、一人一人、思い巡らせてください。私はこれを期待しています、私はこれを待ち望んでいます。それぞれあると思います。そのことを口に出して神様の前に、まあ、この言葉にしなくてもいいかもしれません。このコロナ禍でも結構で、でも本当に具体的に神様の前に持っていこうじゃありませんか。私のこの問題解決してください、ここにおいて取り扱ってください。神様が答えてくださることを期待して、しばらくの間この神様の前に応答の祈り、求める祈りをする時を持ちましょう。愛する天のお父様、私たちはあなたに大きな期待を持ってここに集まってまいりました。また上渇きを持って集まってまいりました。私たちはあなたから約束をいただいています。あなた方は本当に流れのほとりに植えた木のように青々とした葉を茂らせて、そして時が来ると実を結ぶようになるんだって、本当にその歩みをさせていただきたいと思います。でも主よ、私たちが歩んでいく中で自分の弱さを感じる時があります。自分が乾いている時があります。神様、本当に恐れでいっぱいになったり、不安でいっぱいになったり、にじらせたくなったり、弱さを覚えたり、そういう私たちがいます。どうか主よ、ここにおいて、このリトリートにおいて、この修行会において私たちを取り扱ってください。神様、あなたが私たちをこの命にあふれさせてくださって、命にあふれさせてくださって、御言葉を味わい、神様、あなたから力をいただいて立ち上がって帰っていくような、満たされて帰っていくような、そういうリトリートの時としてくださいますようにお願いをいたします。神様、他のものに心を奪われてしまうことがないように、神様、どうか私たちを守ってください。本当に神様、私たちの心をあなたの恵みの中に生かしてくださいますようにお願いをいたします。今回主要会に初めていらっしゃった方々の上に感謝いたします。神様がお一人お一人の上に神様の祝福を注いでくださいますように、2回目3回目4回目5回目10回目20回目本当に一人一人それぞれだけど、この主要会、このリトリートは今年これ1回です。今日でなければ、明日でなければ、明後日でなければ、内村先生を通してでなければ、私たちのところに届くことができないあなたの恵みを注いでくださいますようにお願いを申し上げます。法神様、内山先生を御霊に満たしてお持ちくださいますように、本当にあなたが備えてくださった器であることを感謝いたします。あなたが送ってくださった器であることを感謝をいたします。主よ、どうか御霊様が先生をご自由にお使いくださいますようにお願いを申し上げます。祈って送り出してくださいました皆の賛美教会の上にも、神様、あなたの豊かな祝福がありますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。